マネックスグループ IR セミナー。この番組は証券コード8698東証一部上場マネックスグループ株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はマネックスグループ株式会社代表執行役社長 CEO の松本大樹さんです。この番組は5月31日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。
それではまずは IR セミナーからスタートです。よろしくお願いいたします。
はい、マネックスグループの、社長の松本でございます。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。当社は1999年に、マネックス証券としてもともと創業した会社になります。でその後日本においていくつかのオンライン証券を買収し、その後香港のアジアで一番古いオンライン証券会社であったブーム証券といったものを買収し、またアメリカで5年前にトレードステーションという全米で第6位のオンライン証券会社を買収し、また中国本土内におきましてジョイントベンチャーという形でオンライン証券ビジネスも展開しておりまして、他のオンライン証券会社さんはグローバル展開しておりませんので、当社はグローバルに展開をしている唯一のオンライン証券グループであります。でまた特徴としてはアメリカで買収しましたトレードステーションという会社がシステムを自社開発をしてきた会社であるので、現在マネックス証券も含めて世界中のマネックスグループにおいてシステムを内製化したもので動かしている、もしくは全て内製化しようということを行っています。でそのようなそのグローバル展開とシステムの内製化というのが他の証券会社に比べて大きく異なるところが当社の特徴になります。ただこれが同時にコストが重くなるとかそういったことも発生していまして、結果として他の日本の通常のオンライン証券会社に比べて業績が数字が今一つ良くないとか、あるいは株価があんまり高くないと、そういった問題があろうと思います。ということは我々が今までやってきたこと、今だんだん現実化してきているいろいろなそのプロジェクトがしっかりと実を結んでいく中で、きっと業績も株価も上がっていくだろうというふうに考えておりまして、でその点について今日はしっかりとご説明できればというふうに思っております。現状の、当社のやるべきこととか、やっていることについて、5点説明をさせていただいております。まず一つは、日本においてアクティブトレーダービジネスを始めようと。でこれは従来マネックスという会社は長期分散投資をする投資家の方々に、広く支持されてきた会社であって、短期で短くアクティブに売買するトレーダーの方々には好んで利用されてこなかった証券会社になります。日本における他のオンライン証券、彼らのビジネスのおそらく8割方が、もしかしたらそれ以上がアクティブトレーダーとの間のビジネスで成り立っています。で当社においてはその依存率が極端に低い、ほとんどが、長期分散投資の、あるいはゆっくりと取引される方々が主であります。でそこが当社の弱いところなんですけれども、逆に言うとそこに、当社としてはこう成長の、スペース余地があるというふうに考えています。アメリカで5年前に買収したトレードステーションという会社は口座数で7万ぐらいしかない会社なんですが、口座数で300万とかある大きいチャールズ・シュワブであるとか、そういった証券会社とほぼ同じぐらいの売買高を扱っている、大変その、先ほど申し上げたように全米で第6位のオンライン証券会社なんですが、大変アクティブなトレーダーの方がメインとなっている証券会社です。で実際に米株、アメリカ株の世界ではトレードステーションというのは、世界中で1番目悪くても2番目の評価を得ている、本当にこのアクティブトレーダーの間では大変評価の高い会社です。でその、買収したトレードステーションの技術で日本のお客様向けに日本株でアクティブにトレードするツールといったものを作ってきまして、でこれが3月の末に限定的に サービスの提供が始まりました。今後6月の終わりぐらいだとにしようかと思ってますけれども、より大勢の方に使えるように開放していこうということを考えておりまして、で、これによって当社のビジネスが大きく変わっていくだろうと。で、この開発がまあ何年間もかかったんですけれども、この3月に開始されて、6月か7月、まあ多分6月になると思いますけれども、本格的にマーケティングが始まります。これがまず1番目。2番目が個人の顧客基盤の拡大、いわゆるラップサービス、そのお任せ運用、自分はいつ何を買うかわからないと、だけれども運用しなきゃいけないことはわかるので、あとは お願いしますと、というサービスを提供して、今オンライン証券を使っている方々よりもはるかに大きい顧客層からお客様をこう取ってこなきゃいけない、預金者からということを考えておりまして、でこれに関してマネックスセゾンバンガードというアメリカのバンガード、世界一の運用会社と、ジョイントベンチャーを作りまして、この、サービスを今、作っているところであります。でこれを我々はバンガードという世界一の運用会社の品質で1万円からできて、全て込み込みのコストで 1% 程度でラップサービスを提供しようとということを進めておりまして、今年の9月ぐらいから、まあ部分的には7月からなんですけれども、本格的には9月ぐらいからお客様にそのサービスを提供できるというふうに考えています。3つ目が日本における基幹システムの内製化。で、これは今まで日興システムソリューションズという日興証券の子会社のシステム会社で作られたシステムを我々はこう利用してきた形になるんですけれども、でこれを内製化を進めています。でこちらが、今年の末ぐらいまでに入れ替わる。でそうすることによりコストも下げられて、あと、その大手証券系のシステム会社に基幹システムを、まあ、委ねているというのは、まあ、安全保障上も、どこかでリスクがあり得るかと思うんですけど、そういったリスクをなくし、あと我々のが主導権を握り、まあ、自分たちのシステムですから、新しいサービスとかも作っていくことができると。まあ、そういうことが、これもまあ5年ぐらいかかって開発をしてきたものなんですけれども、今年の末にかけて移行し、その新しいシステムに移行していきます。また、当社の株価があんまりパッとしなかった大きな理由が、一つはその、固定費が高いということなんですけども、もう一つは、アメリカのビジネスが、赤字であった。で、これが、買収以来4年間赤字だったんですけれども、去年、第2四半期と第3四半期黒字にいたしました。で、第4四半期も、それまで数年間の間で発生していた、数字の修正とかが第4四半期に、起きて、結果として残念ながらアメリカセグメントは第4四半期は赤字だったんですけれども、この一時的な、歴史的な一時的な要因を除くと黒字であると。で、今まで我が社の株価を、の足を引っ張ってきた、このアメリカの事業といったものが赤字圏から抜けて黒字化を一応果たしたと。で、これからも黒字をしっかり作っていくことは可能だ、できるというふうに考えています。で、5つ目は、4月1日をもって、アメリカ、日本含めて経営体制を、ちょっと変更いたしまして、この5年間ほど、グローバル化とか内製化ということに、まあ、お金をかけて、エネルギーをかけて、まあ、コストも上がってきたというところから、その大きな開発が終わり、ここからは新しいそのサービス、システムを使って、収益を増やしていこうとか、あるいは新しいシステムに移った上で一気にコストをこう絞って減らしていこうとか、そういうこう今までは投資のフェーズだったんですけれども、これからは利益を上げていく、ひいては株価を上げていくフェーズになっていく、していきたい、できるというふうに考えて、それに合わせた経営体制への変更を4月1日に行いました。まあ、この5つが主なトピックになります。前年度と2016年3月期を比べた連結日本、アメリカ、中国セグメントの収益と利益の状況で、ございます。 連結で見ますと、これは金融費用控除後ですから、日本の会計でいうといわゆる証券会社の純営業収益に当たる部分ですけれども、ここは452億円から496億円に増えて、まあギリギリですけれども、純利益も34億から35億円増えている、増収増益という形になっております。セグメント別で見ますと、日本においては純営業収益相当が 4.6% 増えて、販管費が 16.6% 増えています。で、この販管費が増えている大きな理由が、先ほど申し上げました基幹システムを一部並行稼働していることによるコスト等でありまして、でこの部分を一旦完全に移行すると下げていくことができるというふうに考えています。アメリカにつきましては、純営業収益相当額が 26.7% 増えております。一方で販管費が 10.1% 増えており、結果として全体の1年間に見た税前の利益が43億円の赤字から5億円の赤字に改善しています。先ほど申し上げたように第4四半期の一時的な理由を除くと黒字を、まあ第1四半期はほぼフラットで、第2第3四半期は黒字でしたので黒字になります。で、ここで実はこの1年間の間に円安が進みました。で、ここのですね、販管費の部分が 10.1% 増えたというふうに書いてあるんですけれども、これは円建てで見た数字でございまして、ドル建てで見るとちょっと下がっている形になります。で、もちろん純営業収益の方も円建てで見ていますから 26.7% 増ではなくて、おそらく 15% 増程度でしかならないんですけれども、まあ結果として収益は増えて、ドル建てで見ると収益は増えて費用は減って、で円建てで見てもまあ改善が図られたと。結果としては残念ながら赤字だけれども、第4四半期の歴史的な理由による一時的な費用を除くと黒字になっているという状況です。株主還元についてですが、当社は株主配当成功は 50% でプラスディビデントオンエクイティ、株主資本利益率に対して年間で 2%、 だから半期で 1% ずつのどちらか、配当成功で 50% か株主資本利益率で年率 2% か、どっちか高い方を払うプラス自社株買いを行うとということを行っておりまして、目標は3年から4年程度の平均で見て 75% 程度総還元成功というふうに考えておりますけれども、去年度の実績は還元成功が 109.4% になります。で、これに加えて決算発表後に自社株買いを10億円程度していますので、またさらに還元成功上がるわけですけれども、去年度1年間で見て実績ベースで 109.4% の総還元成功になっております。次にビジネスの内容ですけれども、まず日本の状況なんですが、大手オンライン証券5社間の委託手数料、株の委託手数料の推移です。ご覧いただきますと分かりますように、太い折れ線の青い線のマネックスがほとんど変わっていない、平行横行きで、緑の松井さんと、赤の株ドットコムさんが減っている。で、楽天さんは、大体当社と同じような感じで、 SBI さんが一旦下がったんですが、また最近ちょっと増えているとということで、そのよくですね、マネックスは、だんだんその取引シェアが減ってきてんじゃないかということを言う方がいらっしゃるんですけれども、それは他の証券会社が手数料無料化とかそういうことをするので、その手数料を伴わない売買が増えています、他社が。で、その結果当社は売買高のシェアは減っています。ところがただでできますといえば当たり前のように売買高が増えるわけであって、大切なのはちゃんと収入を手数料をもらえる商いだと思うんですけれども、で、それで見ますと、我が社は全く変わっていない、松井さんと株駒さんは減っているという状況になります。ただ、じゃあ変わってないからいいか 減ってないからいいかってそうではなくて、やっぱり増やさなきゃいけない。当社の株の手数料収入は株コムさんの約2倍で、楽天さんとほぼ一緒、松井さんちょっと少しだけ楽天の方が、松井さんの方が多い、 SBI さんはまあある程度多いと。だあんま変わんないですね、うちは楽天とか松井さんと。で、じゃどうしたらこれを増やせるかというときに、冒頭申し上げた他社はアクティブトレーダーのお客様相手にこれだけの手数料を上げていると。当社はアクティブトレーダーがもう極めて少ないと、デイトレーダーの方が。じゃここを奪っていけばいいじゃないかと。ということで、先ほど申し上げたように世界的には大変高いナンバーワンか悪くてナンバーツー、普通ナンバーワンの評価を得ているトレードステーションのツールを投入して、でそれによってお客様を奪ってこようとというふうに考えております。他社のアクティブトレーダー、月間100回以上取引する人たちをアクティブトレーダーと言っていますけれども、その人たちの 20% を奪えると、まあ、4年ぐらいかかるかと思いますけれども、 3、4年、当社の日本における株式関連収入が5割増えます。日本における収支でいうと、まあ、かなり増えるんですけど、まず簡単に収益で見て5割増やすことができると。ということで、まあ、一つの新しいただ単にツールをリリースするということではなくて、当社のビジネスのサイズを一気に大きく変えていく可能性がある、そういったものなんですけれども、でこれが3月にプレローンチという形でもうサービスが開始されていて、6月か7月にもっと大勢の方々に提供を始める形になっています。アメリカにおきましては、FX ビジネスのモデルを転換しまして、個人向けの FX のレバレッジ取引というのはもうどんどん規制が強くなってきています。でその中で、その規制対応コストがあまりにも高いので、お客様と関わる部分は他社に売ってしまって、でその FX をレバレッジで FX を売買するその技術ツールの部分だけを我々は提供しようと。でそういうその自らお客様を持つのではなくて、お客様を持っている FX 専業会社に対して技術を提供するという形で FX ビジネスをこう作り変えました。でそうした方が利益も増えるし、規制当局との間のコストも基本的にゼロにすることができると。でそういったような事業の組み替えも行っております。中国セグメント、こちらはですね、2つの ビジネスがございまして、香港で、アジアで一番古い、マネックスブーム証券という、オンライン証券会社の、経営をしているのと、あとは、クイト以上各広州におきまして、これは上海から30分ぐらいのところですけれども、でそこで、当社 49%、中国の証券会社 51% のジョイントベンチャーでオンライン証券ビジネスを去年の2月頃から始めております。去年の5月にもうすぐに黒字化したんですが、その後チャイナショック等があって、ちょっと成長がゆっくりになったんですけれども、すでに7万口座ぐらい、オンラインオフラインに関わらず、アメリカ日本ヨーロッパに関わらず、中国の個人向けの株の売買ビジネスにちゃんとした形で参入しているのは当社だけであります。でこれはもちろんいろいろなリスクがありますし、時間もかかると思いますけれども、きっと将来当社にとって大変大きな収益をもたらすものになるというふうに考えております。でその他に中国の大手証券会社にアメリカの子会社のトレードステーションの技術を供与するなどのビジネスも行っております。
はい、はい、ありがとうございます。そう、それでは引き続き事前にいただいた質問がありますので、はい、それにお答えいただくんですが、
はいはい、まずマネックスグループ新システム導入の進捗状況と業績への影響についてですけれども、こちらは中で申し上げたように、今年の、年末に向けて、秋から年末、まあ、おそらく年末になると思うんですけれども、新システム基幹システムに移行します。でこちらはすでに並行稼働今している状況なので、何にもないところからボーンと出てくるのではなくて、今すでに動いているものでありますので、ちょっと若干遅れがちではありますけれども、進捗状況はしっかり進捗しているという状況であります。 業績については先ほど申し上げたように新しいシステムに移行することによって固定費を今後下げていくことが可能になるので、今年度はその効果が出てこないというのは、新システムの移行が今年の終わりの方になるし、新システムまでは並行稼働するし、新システム移行時に、いくばくかの一時費用もかかったりとかで、今年度はこの効果は出てほとんどないけれども、来年度以降それが出てくるのではないかというふうに思っています。二つ目、中長期計画において達成するために何が困難でどう対策をお考えでしょうかということなんですけれども、ですね、二つありまして、一つは、やっぱりマーケット。マーケットが、簡単に言うと円高株安になると我々は困るんですよね。円安株高が、当社の業績にとってはプラスであると。で、じゃあそれは円安株高になることをこう祈ってればいいのかというとそうではないので、で、こういう中でもしっかりとお客様に、リターンが出るような新しい金融商品、サービスといったものを提供していかなければいけないということを考えておりまして、今これは、いろいろと知恵を絞っているところであります。もう一つのリスクというものは、システム開発が遅れるリスクです。で、そうすると何が起きるかというと、コストがかかります。例えば先ほどの基幹システム、日本における基幹システムの移管が、新システムへの移行が一月遅れると、大体ざっくり言って、1億5000万円ぐらい。余計にコストがかかるという状況になります。で、実際にはその1億5000万円余計にかかっても、5000万円、半分ぐらいは費用で、半分ぐらいはその後5年間で焼却するので、そんなに PL にはインパクト出ないんですが、さはされど、1ヶ月遅れると1億5000万円ぐらいコストがかかると。で、これはトレードステーションの日本版も同じような話です。1億5000万円もかかりませんけれども、やっぱりこれも、こちらもほとんど開発終わったんですけれども、今まで1ヶ月遅れることに、やっぱり1億円近くコストが積み上がってきたと。なので、そのシステム開発が遅れることがリスクではあります。ただこちらは先ほどから申し上げているように、巨大な2つの開発案件がどちらも片方はほぼ終わり、片方も今年中に終わるということの目処が立っていますので、今後はあんまり大きな問題になってこないというふうに考えています。次のご質問、10年後の企業像、営業収益、利益。10年と言って長いんですけど、長いと言っても実はマネックス創業してもう17年になるので、そんなに長くないんですけれども、今ですね、当社はざっくり言いますと、収益が年間で約500億円ですね。こちら。496億円。これ金融費用を控除した純営業収益に当たるものなので、通常の会社の収益でいうと500億を超えているわけですけれども、営業利益で82億ですね。ですから、いわゆる OP マージンが 16%。収入に対する税前利益が 16% であると。で、これを私はまずそのトップライン、収益を1000億円、10億ドルには必ずしたいし、10年もあればほぼ必ずできると思っています。で、加えてその内製化をするとか、しっかりとその、先ほど申し上げた投資フェーズから収益利益フェーズに行くという中で、税前の利益マージンも少なくとも 30%、できれば 40% に上げたいし上げられるというふうに思っています。で、そうするとトップラインが1000億で、税前利益が300億から400億。最終利益で、そうしますと、200億とか250億とか。そのくらいですか。で、そういうふうにするのが、イメージであります。で、企業像としては、10年後というと、私も還暦を超えておりますし、もっとどういう形になっているか分かりませんけれども、若い、 経営層、まあ、今も随分 若い経営層が入ったりしてるんですけれども、もっと次世代に進んでいき、で、人材的にもアメリカの人間と日本の人間がもっと一緒に経営レベルでも働いているような形。なぜならば皆様に提供している、日本で皆様に提供している金融サービスが今以上にグローバル化している。日本株だけでは全く話にならなくて、情報も商品ももっともっとグローバル化していることがほぼ明らかだと思いますので、経営体制も今でもかなりグローバルなんですけど、もっとグローバルになっていると思います。次のご質問、ネット証券の成長性と、マネックスとしての未来の多角化、未来予想図。多角化という意味では、伝統的に考えられてきた証券会社が提供してきたサービスだけではなくなっていくんじゃないのかなと。もっとその、まあ、皆様が望んでいることは、まあ、株が好きだっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、それと同時にお金をやっぱり増やしたいっていう動機があられると思うので、それに応えるために株、債券、為替以外のものも提供しなければいけなくなってくるんじゃないのかっていうのが私の中には問題意識としてあり、そういう多角化なども、要するにお客様が儲かるためのサービスを提供するという意味での多角化も進んでいると思います。当社の次の質問、収益の源泉、他社との差別化。収益の源泉はあくまでもお客様が、儲かることによって、その一部を手数料等によっていただくというのが当社のビジネスモデルです。お客様が儲かる、そのお客様が儲かるようなそのツールを提供するとか、リスク管理の方法を提供するとか、投資商品とか投資情報を提供するとか、そうすることでそのお客様の半分が儲かって半分が損しているけど証券会社は儲かるというモデルではなくて、お客様が儲かって証券会社も儲かるというのが、あるべき形であり、当社の収益の源泉だというふうに考えており、またそのような考え方が他の競争会社、競争証券会社と当社の根本的な思想の違いだというふうに思っています。株主優待についてというご質問をいただいておりますけれども、当社は従来、まあ、株主、当社におきましてもアメリカの機関投資家とかも日本の機関投資家も、株主として多いので、そういった株主の方は当然株主優待必要とされていないので、まあ、個人向けの、日本の個人向けの、個人のお客様向けの株主優待は、まあ、消極的だったんですが、去年の秋に初めて株主優待を導入いたしました。まあ、小規模でありますけれども導入いたしました。まだまだその内容が、ある意味で、貧弱であるとは考えており、様子を見ながらですけれども、今後、やはり当社グループの主力である、日本の個人投資家の方々に当社を愛用していただくための株主優待というのは、前向きにさらに改善というか検討を拡大というかを考えていきたいというふうに思っています。
証券コード8698、東証一部上場、マネックスグループ株式会社取締役会長兼代表執行役社長 CEO の松本大樹さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
マネックスグループ IR セミナー。この番組は証券コード8698、東証一部上場、マネックスグループ株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。